カジとポチ、著者有島武郎、翻訳者ガーネット。ポチの鳴き声で僕は目が覚めた。眠くてたまらなかったから、うるさいなとその鳴き声を怒っている間もなく、真っ赤な火が目に映ったので、驚いて両方の目をしっかり開いてみたら、戸棚の中中が火になっているので、二度驚いて飛び起きた。そうしたら、僕のそばに寝ているはずのおばあさまが、何か黒い切れのようなもので夢中になって戸棚の火を叩いていた。なんだか知れないけれども、僕はおばあさまの様子が滑稽にも見え、恐ろしくも見えて、思わずその方に駆け寄った。そうしたらおばあさまは、黙ったままでうるさそうに僕を払いのけておいて、その布のようなものをめったやたらに振り回した。それが僕の手に触ったら、ぐしょぐしょに濡れているのが知れた。おばあさま、どうしたの？と聞いてみた。おばあさまは戸棚の中の火の方ばかり見て答えようともしない。僕は火事じゃないかと思った。ポチが戸の外で気違いのように泣いている。部屋の中は障子も壁も床の間も違い棚も昼間のように明るくなっていた。おばあさまの影帽子が大きくそれに映って、化け物か何かのように動いていた。ただおばあさまが僕に一言もものを言わないのが変だった。急に推しになったのだろうか。そしていつものようには可愛がってくれずに、僕が近寄っても邪魔者扱いにする。これはどうしても大変だと僕は思った。僕は夢中になっておばあさまにかじりつこうとした。そうしたら、あんなに弱いおばあさまが黙ったままで嫌というほど僕を払いのけたので、僕は襖のところまで消し飛ばされた。火事なんだ。おばあさまが一人で消そうとしているんだ。それがわかると、おばあさま一人ではダメだと思ったから、僕はすぐ部屋を飛び出して、お父さんとお母さんとが寝ている離れのところへ行って、お父さん、お母さんと思い切り大きな声を出した。僕の部屋の外で泣いていると思ったポチが、いつの間にかそこに来ていて、キャンキャンとひどく泣いていた。僕が大きな声を出すか出さないかに、お母さんが寝巻きのままで飛び出してきた。どうしたというの？とお母さんは内緒話のような小さな声で、僕の両肩をしっかり押さえて僕に聞いた。大変なの。大変なの。僕の部屋が火事になったよ。と言おうとしたが、どうしても「大変なの」きりで、あとは声が出なかった。お母さんの手は震えていた。その手が僕の手を引いて僕の部屋の方に行ったが、開けっぱなしになっている襖のところから火が見えたら、お母さんはいきなり「あれ！」と言って僕の手を振り離すなり、その部屋に飛び込もうとした。僕はがむしゃらにお母さんにかじりついた。その時お母さんは初めてそこに僕のいるのに気がついたように、うつむいて僕の耳のところに口をつけて、早く早くお父さんを起こしして、それからお隣に行ってお隣のおじさんを起こすんです。火事ですって。いいかい？早くさ。そんなことをお母さんは言ったようだった。そこにお父さんも走ってきた。僕はお父さんには何にも言わないですぐ上がり口に行った。そこは真っ暗だった。裸足で土間に飛び降りて、掛け金を外して戸を開けることができた。すぐ飛び出そうとしたけれども、裸足だと足をけがして恐ろしい病気になるとお母さんから聞いていたから、暗闇の中で手探りに探ったら、 大きな草履があったから、誰のだか知らないけれども、それを履いて外に飛び出した。外も真っ暗で寒かった。普段なら気味が悪くて、とても夜中に一人で歩くことなんかできないのだけれども、その晩だけは何ともなかった。ただ何かにつまずいて転びそうなので、思い切り足を高く上げながら走った。僕を悪者とでも思ったのか、いきなりポチが走ってきて吠えながら飛びつこうとしたが、すぐ僕だと知れると、僕の前になったり後になったりして門のところまで追っかけてきた。そして僕が門を出たら、しばらく僕を見ていたが、すぐ変な鳴き声を立てながら家の方に帰って行ってしまった。僕も夢中でかけた。お隣のおじさんの門をたたいて、火事だよと2、3度怒鳴った。その次の家も起こす方がいいと思って、僕は次の家の門をたたいてまた怒鳴った。その次にも行った。そして自分の家の方を見ると、さっきまで真っ暗だったのに、屋根の下のところあたりから火がちょろちょろと燃え出していた。パチパチと焚き火のような音も聞こえていた。ポチの鳴き声もよく聞こえていた。僕の家は町からずっと離れた高台にある官舎町にあったから、僕が火事だよと言って歩いた家はみんな知った人の家だった。後を振り返ってみると、2人3人黒い人影が僕の家の方に走っていくのが見える。僕はそれが嬉しくって、なおのこと次の家から次の家へと怒鳴って歩いた。20軒ぐらいもそうやって怒鳴って歩いたら、自分の家からずいぶん遠くに来てしまっていた。少し気味が悪くなって、僕は立ち止まってしまった。そしてもう一度家の方を見た。もう火はだいぶ燃え上がって、そこいらの木や板塀なんかがはっきりと絵に描いたように見えた。風がないので、火はまっすぐに上の方に燃えて、火の粉が空の方に高く上がっていった。パチパチという音のほかに、パンパンと鉄砲を打つような音も聞こえていた。立ち止まってみると、僕の体はブルブル震えて、膝小僧と下顎がガチガチ音を立てるかと思うほどだった。急に家が恋しくなった。おばあさまも、お父さんもお母さんも、妹や弟たちもどうしているだろうと思うと、とてもその先まで怒鳴って歩く気にはなれないで、いきなり来た道を夢中で走り出した。走りながらも、僕は燃え上がる火から目を離さなかった。真っ暗な中に、僕の家だけが焚き火のように明るかった。顔までほてってるようだった。何か大きな声でわめき合う人の声がした。そして、ポチのキチガイのように鳴く声が。町の方からは反証も鳴らないし、ポンプも来ない。僕はもうすっかり焼けてしまうと思った。明日からは何を食べて、どこに寝るのだろうと思いながら、早くみんなの顔が見たさに、一生懸命に走った。家の少し手前で、僕は一人の大きな男がこっちに走ってくるのに会った。よく見るとその男は、僕の妹と弟と両脇にしっかりと抱えていた。妹も弟も大きな声を出して泣いていた。僕はいきなり、その大きな男は人さらいだと思った。官舎町の後ろは山になっていて、大きな森の中の古寺に一人の乞食が住んでいた。僕たちが戦ごっこをしに山に遊びに行って、その乞食を遠くにでも見つけたら最後、大急ぎで、人さらいが来たぞ と言いながら逃げるのだった。その乞食の人はどんなことがあってもかけるということをしないで、ボロを引きずったままのそりのそりと歩いていたから、それに捕らえられる気遣いはなかったけれども、遠くの方から僕たちの逃げるのを見ながら牛のような声で脅かすことがあった。僕たちはその乞食を何よりも怖がった。僕はその乞食が妹と弟とをさらっていくのだと思った。うまいことにはその人は僕のそこにいるのには気がつかないほど慌てていたと見えて、知らん顔をして僕のそばを通り抜けていった。僕はその人をやり過ごして少しの間どうしようかと思っていたが、妹や弟の居所が知れなくなってしまっては大変だと気がつくと、家に帰るのはやめて大急ぎでその男の後を追いかけた。その人は本当に早かった。履いている大きな草履が邪魔になって脱ぎ捨てたくなるほどだった。